九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
今江門窯、十四代今泉今江門。佐賀県有田町、およそ400年の歴史を誇る磁器の一大産地で、代々色鍋島の伝統を紡いできた窯元の14代。江戸時代より一子相伝の秘宝として伝えられてきた赤江の調合技術を受け継ぎ、陶芸界では史上最年少の51歳という若さで人間国宝に認定された14代のその技、作陶技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
今江門窯の工房の2階、大勢の職人たちが上絵付けを行う部屋の奥で、14代は今や自身の代名詞となった白抜きの技法である墨弾きの線を描いていました。
細かい線ですね。
そうですね、墨弾きの濃淡で表そうとする一つの技法なんですけれども、この黒い色が白い色に変わるんです。
黒い部分が弾いて色がつかないわけですね。
つかないんですよ。そうなんです。ですからそれは頭の中でちょっと反転させながらイメージしなきゃいけない仕事ですね、はい、
かつて色鍋島の世界では文様の背景として使われてきた墨弾き、14代はその技法をメインの文様に使い雪の結晶を表現。そのシリーズは14代の代表作の一つになりました。
雪っていうものに自分自身すごく興味深い経験がありまして、これ学生時代なんですけれども、東京ですごく雪が多い年、大学の2年生か3年生の頃、
私覚えてます。同い年ですもんね。
そうなんです。でその雪が降ってる夜に友達が雪見酒行こうよって誘っていただいて、はい、一升瓶ぶら下げて玉川上水の方に歩いていくんですが、その途中に電灯の明かりの下の雪で降ってくるんですが、中心にスーッと吸い込まれるような感動を覚えたんです。で大学のその2年生とか3年生の頃っていうのは本当に田舎の方から東京に出て行って、実力がある人たちがいっぱいいて、こんな状態で将来ものづくりに携わることができるんだろうかって一番悩んでる時に吸い込まれる感動を覚えて、その時に今は実力がなくてものづくりできないけれども、感動する心さえあれば一歩一歩ものづくりができるんじゃないかなと、それで雪を表していこうとした時、じゃああの時の思いで作ろうと思って大鉢の中心に吸い込まれるような作品と思って作ったものなんですよね、はい、
その創作の背景を伺ってますますなんか理解が深まりました、はい、本当にこう見つめていると自分がねこの雪の中に入っていくような感じを覚えるんですけれども、はいはい、それまさにご自身の体験のもある意味再現でもあるわけなんですね。
そうなんです。ですから学生時代の思いってずっと脳裏の中にありまして、それが20年ぐらい経ってその思いと技術がピタッとこう結びついた形で出来上がったんじゃないかなと思いますね。
俵さん、俵さんと14代って同世代なんですね。
はい、同い年なんですよ。生まれた年が同じで、しかも地方から東京に上京した年も同じなので、はい、あの年の雪なんだなっていうのが分かりまして、感慨深かったですね。でそういう経験がもう本当心の中でじっくり育って、後々技術と合致したというお話で、最初はその雪の模様っていうのを梅の花芯を描いた時に、はい、ちょっとこれ雪みたいだなって思われたことがきっかけだったそうです。で、まあ、いろいろ雪っていうのはこう縁起がいいっていうこともあったり、はい、あと人工の雪を作った中谷浮次郎博士の本で研究したりして雪紋というのを完成させたそうです。
遠
目に見てたらただの白地かと思いましたら、近く見ますと透かし彫りみたいな感じで模様が あるんですね、はい、これはど
の
ような
理由ですか。これも墨弾きの次の新しい展開をどうしていこうかという時に、白の微妙な文様って綺麗だろうと思って、生地よりももっと白い土を墨弾きで弾こうと。そうするとボディの色とそれよりもっと白い土のコントラストの差で白の微妙な文様が見えるんじゃないかなと。
その雪紋がもう本当に、はい、大成功されてといいますか、はい、数々賞も受賞されて、はいねはい、ある意味トレードマークのようなものにもなったかと思うんですけれども、はい、でもそこに安住せずさらにというふうなお気持ちで挑戦されるというのはどういったところからでしょう。そうですね、
京都にいました時に、鈴木治先生という方に仕えておりましたんですが、鈴木先生と同志でされてました八木和夫さんという方がいらっしゃいまして、その方の言葉の中に、賞というのは賞を取ったらそれで一つの上がりなんやで、だからこれはもうそれで上がりで次の年からは次のものに取り掛かっていかなきゃいけない、だから賞をいただいたということだけの認識で常にまた挑んでいかなきゃいけないということなんじゃないかなと思いましたね、はい、
なるほど。でもこれで注目されると、はい、これと同じようなものを作ってくださいとかね、
そうですね、
言われちゃいますよね、
は
い
は
い
は
い、
で、その時に作る時でも、やはり最初の時のイメージを大切にして、じゃあこれにちょっとどうすればいいか、最初は緑を入れずに作ってたんで、あ、これにちょっと緑を入れたらどうかとか、プラチナを入れたらどうかとか、やはりその都度少しずつ変化させながら作ってきましたね、はい、はい。
タラさん、14代は代表作である雪紋のその先も考えてらっしゃるんですね。
そうですね、こう白と白のコントラストという大変繊細なことを考えてらして、石化雪の花というところも挑んでおられました。なんだろう、本当雪原にまた新たに雪が降るようなね、そんな幻想的な雰囲気でしたね。やっぱこう新しい表現はやっぱ常にこう求めていく、安住しないっていうことが作品をより良いものにしていくんだなというのをつくづく思いました。模様を施す一方で非常に余白が印象深いといいますか、はいはい、そういったなんかこう間の取り方みたいなところはどんなふうにお考えでいらっしゃいますか。
そうですね、これはですね、ある文化賞をいただきまして、その文化賞の方に自分の作品で気になることないですかって聞いたんですよ、そしたらいいと思いますよって言われて、でも何かあるでしょうって言って、5回ぐらい聞いたら言ってくださいまして、あそこまで文様を入れ込まなくてもいいんじゃないのかなと、昔の色鍋島までも白で抜くとか青磁で抜くとか、そういうの独特な間の取り方があるから、それを勉強するといいよって言われたんです。でその数年前に個展とかでもある方から、ここまで文様が入ってると自分としては若い時は良かったけれども、現代はちょっと苦しすぎるんですよっていう話も聞いたりしてた後でしたから、その空間の間の取り方っていうものをちょっと自分の中の意識に取り入れようかなと。でこれは本当に鍋島の中の間の取り方とか、日本画の中の間の取り方とか、いろんなジャンルの中での間の取り方って独特で、それぞれ微妙に違うと思うんですが、やっぱり日本っていう国は自然と共存しながら人が生きていかなきゃいけない、その時に人間が中心じゃないっていう、そこから出てくる空間っていうものがあるんじゃないかって、やはりこの土地で作っていく中での間っていう考え方っていうのは、答えとして自分でこれがそうだっていうのはまだ見つけることはできてないんですけれども、これは常に追求していかなきゃいけない世界じゃないかなと思いますね。
全面に施されている以上に、でも模様の方もこちらに迫ってくる、
そうなんですよね、
ありますよね、
はい、ですからその空間があるから、その文様がしっかり伝わる、その空間っていうのは単なる余白ではなくて、一つの生きた空間であるっていう、自分の中で追求していかなければいけない世界かなと思いますね。
原さん、あえて描かないってある意味勇気がいりますよね。
そうですね、でもこのことを考えるきっかけになった言葉をね、すごく14代がしつこく聞いてましたよね、こう賞をもらった時に何回も自分に足りないものはないかっていう、 なかなか言いづらいと思うんですよね、その14代に対しては。だから皆さんあんまり言わないし、耳に心地いいことしかおっしゃらない周りの中で、あえてこういう言葉を引き出して自分の次の糧にされてるっていうのも素晴らしいなと思いました。やっぱ文章でもあえて描かないっていうところで自分の言いたいことやを伝えるっていうことがありますので、何もかも言ってしまったらかえって伝わらないっていうね、なんかそういう共通項も感じました。
51歳という若さで人間国宝になられましたね、はいはいはい、いかがでしたその頃は。
いやもう本当に自分なんかがいただいていいんだろうかっていうのがもう正直なところですよね。ただ自分がしてる仕事っていうのが、これは自分が一人で作り上げたものではなくて、有田の職人がずっと400年間苦労しながら技術が伝わり変わりしてきた仕事でありますし、そして今井もの中でもずっといろんな大学を続けてきたから今できる仕事で、絵の具の調合、窯の作り上げること一つ一つがこう残ってきたからできる仕事なんです。ですから有田の職人の400年の代表として自分がいただくことにすれば、それは許していただけるんじゃないかなという思いで受ける決心をしましたね、はい、
ですか、はい、でもこのご活躍はお父様喜んでおられるんじゃないでしょうか。
いやお父様に来てられたらこの作品喜ばれるでしょうねってよく言われるんですが、父がいたらこんなに頑張ってないですよって、はい、そんなものですよね。やっぱりその立場になったからこう一生懸命こうしていくわけで、父が元気でいたら多分今まだ変なことしてると思いますね、はい、はい